どうやってや
る？これ。
ではお祈りして始めたいと思います。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉を通してあなたのこと、あなたのご愛のことを知ることができてありがとうございます。これからのひととき、聖霊様の御臨在の中で、この一人一人にあなた様ご自身が語ってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。はい、
ではですね、今日改めて、いつも私たちは教会とは何だということを学んでいるんですけれども、先ほども言いましたように、教会に初めて来られた方、久しぶりに来られた方もおられますので、まずですね、初歩の初歩、はい、皆さんイエス様をご存知ですか？イエス様とはどういうお方でしょうか？
父です。
はい、
天の父です。
はい、天のお父様ですね。はい、はい、そうですね。はい、ですね、知ってる方もおられますけど、名前は知ってるですね。でも一応外国の神様かなとですね、言われますね。そしてキリスト教の教祖とも言われますね。そして十字架にかかった罪人という人もいますですね。またカトリック教会のイエス・キリストは十字架にかかったままだけど、プロテスタント、ここはプロテスタント教会ですね。だからイエス様はおられません。どうしてでしょうかね。答えが出ないですね。はい、聖書にはですね、イエス様は十字架にかかって死なれました。それは罪人だったからでしょうか？いいえ、そうですね、イエス様が罪人ではなく、私たちが罪人だったから、その身代わりに十字架にかかって死んでくださったのです。じゃあイエス様は死んだままでしょうか？はい、3日目によみがえられました。実はだからここにおられないんですね。はい、じゃあ3日目によみがえられたお祝いをします。いつお祝いしますか？私たちは日にちもいいですけど、名前でいいです。どういう、はい、イースター、はい、復活祭ということで、私たちはイエス様がよみがえられました、復活されましたというお祝いをしています、ね。はい、では聖書には、これは教会の、ね、字ですけど、キリスト様のことをこのように言っております。じゃあ一緒に大きい字を読みましょうか。3、はい、
キリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神です。
そうだ、神様ですとはっきり書いてありま す、ね。日本には八尾万の神とあります。800万神様がいるそうです。ひょっとしたら皆さんも以前はそのような神々を拝んでおられたかもしれません。しかしそれらのものはお話できますか？あなたが何か話したら答えてくれませんね。はい、なぜなら人間が作ったものだからです、ね。でも私たちが信じている神様は人間を作られた方です、ね。人間が人間違いますね。人間を作られた神様を私たちは信じています。だからイエス様は私たち一人一人をご存知です。作られた方は作ったもことを、作った私たちのことをよくご存知です。だから私たちはたくさんクリスチャンいますけれども、あたかもこの地上に一 人しかいないかのごとく私たちを愛し導いてくださるのです。さあ、もう一箇所ですね、聖書の有名な箇所を皆さんと一緒に読みますね。はい、じゃあ一緒に読みましょう。はい、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っておられます。もしこの中にですね、自分はつまらん、ね、人より劣ってる、何の価値もないと、もし思っている人がいたら、それは間違いですと聖書は言っていま す、ね、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神様は言っておられます。また聖書は神様と私たち人間について書かれた書物ですからですね。聖書持ってますか？隣の人が持ってますね。ちょっとこんな分厚い聖書ですが、それは神様のこと、また私たち人間のことについて書かれています。ですから聖書を読むと人間のことが分かり、また人類の歴史も分かります。また神様がどのような方であるかを知ることができるのです。神様は愛です。神様はあなたを愛しておられるので、あなたにも神様を愛してほしいと願っておられます。皆さん、ずいぶん昔かちょっと昔か恋をしたことありますか？突然ですがちょっとここ書いてないんですねないですか？私はありますね。で、いい人だなって、ね、一緒にいたいな、お話したいなと思ったら、その相手にも私のことに、私に好意を持ってほしいと思いました。皆さんどうですか？いや、いい、嫌われてもいいと思いました？
いや、思いません
好きな人にはね、好きと思われてないですよね。神様もそのようなお方なんです。神様は私たちを無条件に愛しておられます。大好きだって言っておられます。でも私たちがですね、あなたたちが神様を愛さない、無視する、嫌いだと思ったら、神様はどのように悲しまれるでしょうか、ね、これは聖書は神様のラブレターであるとも言われています。聖書は旧新合わせて 約ですね、2000ページあります。はい、2000ページもあるんですね。しかし神様が私たちに望んでおられることはただ2つのことです、ね、これも御言葉を今から読んでいきたいと思います。では前に書いてますのでですか？じゃあ誰か言えますか？たった2つのことを神様は私たちに願っておられます。何でしょうか？はい、じゃあ聞いてみますね簡単に言えば、神様を愛し、あなたの隣人を愛しなさいってことですね。ここを読みましょう。はい、ではゆっくり上から読みます。3、はい、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。そうですね、これが一つです、ね、まず神様があなたを愛されました。だからあなたも神様を愛してくださいと神様は願っておられるのです。はい、じゃあ次2番目です。はい、
あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。
そうですね、ここには一つに見えますけども、二つメッセージがあります。これ言える人、あなたの隣人をあなた自身のように愛せに、二つのメッセージがあります。誰か言えますか？難しいですか？はい、はい、どうぞ。組島、
隣人、あなたの隣人を愛せよと、あなた自身を愛せよ。
そうですね。だからね、私たちは自分を愛せない時もあるんですね。でも神様は自分を愛しなさい、そして自分を愛せるようにしてくださいます。 ですね。だから自分を愛せない人は人も愛することができないんですね。だからまず自分を愛せるように神様はしてくださいます。そうするとあなたの隣人も大切に思って愛することができるようになるのです。これが神様の願いです。はい、簡単ですね。簡単はい、実行はどうやら、はい、いいですね。イエス様はあなたをありのままの姿で受け入れてくださいます。でも そしてそこから神様の子供にふさわしいものとなるように育てて変えてくださるのです、ね、ありのままでいいです。もうちょっとねここ の習慣を直さんと教会に行かれんとですね、なんかこの悪習慣をやめないとイエス様を信じられんということではありません。でもですねこれが次が大事なく、まあ、後で言いますね、はいはい、聖書にはですねこの世の私たちですね神様に選ばれ救われた者たちはこの世の知者は多くはなく権力者も多くはなく身分の高いものも多くはありませんね。そうですね、周りを見てもですね大統領とかですね県会議員とか国会議員とかですね有名な学者さんとかいませんね。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのですとあります。弱いもの身分の低いものを選び受け入れ、これからが大事、受け入れて作り変えてくださり神様の意向を表してくださいます、ね、いつまでもそのままでいいとは言っておられません。しかし神様が変えてくださると言っておられるのです。イエス・キリストの十二弟子たちも身分の低い人たちでした、はい、どんな職業があったですか、ありましたか。漁師ですね、漁師が多かったですね、はい、他に、まあ、主税人もいましたね、4人は漁師でペテロは門盲でした。その中でもペテロですね。マタイは主税人でした。しかし彼らはイエス様に出会って大変身しましたです、ね、子供は大好きですね、大変身ですね大変身ですから悪者をやっつけるですねヒーローに変わるんですね。私たちもそのように変えてくださると言っておられます。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたとあります。彼らは普通の漁師でした。学問も受けてませんでした。しかしあっと驚くようなですね偉大な業績を残していたのです。まさにペテロはですね、今カトリック教会は今世界で一番ですね、人数が多いですね、信者ので、それの第一代法王とペテロはなったのです。作り変えられました。イエス様といてイエス様に従って生活するとき私たちは変えられるのです。私たちは栄光から栄光へと変えられるよう願ってています。しかしただ願うだけで変わるでしょうか、またお話を聞くだけで変わるでしょうか、はい、今これから入ってきますが、どんなに知識があっても分かっていても自ら気づかなければ行動は変わらないですね。はい、じゃあ皆さんいつものようにですね、変革に必要なことは何だったでしょうか。私たちはありのままの姿で受け入れられます。しかしいつまでも弱いままですね、悪習慣を持ったままでは神様に喜ばれることはできません。変えられていくのです。じゃあこの変えられるのには願っているだけでいいのでしょうか。はい
はい、
はい、
それでは、はい、心を変えるのは、はい、イエス様のことを従わなければなりません。そして聖書の勉強 しなくてはなりません。
はい、はい、あれで感謝します。そうですね、従っていかなければね、はい、いけませんね。そうなんです。はい、じゃあ、はい、皆さんで頑張る。何に、ね、気づく、あ、ま、私変わらんといかんなとですね、まず気づくことです。それがスタートですね。はい、変わる必要があるといつものことですよ。はい、次は行動ですね。従うことですね。はあ、変わらんといかん、変わらんといかんじゃ変わりません。行動します。はい、じゃあ3日でやめます。かめますよね。継続するってことですね。気づいて行動に移して継続することですとありますね。イエス様は私たちに語っておられます。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨てて従った。彼らとはペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネでしたね。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんとあります。イエス様は私についてきなさいですね、従いなさいと言われました。じゃあ私たちはイエス様のフォロワーでしょうか。本当に従っているでしょうかですね。今日自分自身に問うてほしいと思います。私たちはですね、実は選択の自由が与えられています。従えって言っても従わない自由はあるんですね。極端に言えば何もしてもいいのです。え、そうですか、はい、ただしその結果責任は問われるってことですね。何をしてもいい、ね、朝から夜まで寝て、タバコ吸ってお酒飲んで、ですね、もう何もせんでゴロゴロしとってもいい、いいんですよ。でもその結果は自分に降りかかってきますね。はい、自分の行いに応じて裁かれるとあります。エデンの園でエバとアダムは敵にそそのかれて、そそのかされて神様に背いてしまいました。皆さんエデンの園のねお話ご存知かと思います。背いてしまいました。でも神様は自分の民を救い出すためにイエス様をこの地上に送られたのです。一度背いて神様から離れました。でも神様はどうしても人間を自分のもとに戻したかった。だからイエス様をこの地上に送ってくださいました。もう一度チャンスを与えてくださったのです。それが十字架です。以前私たち人間は失敗しました。間違った選択をしました。でも今度は正しい選択をしましょうね。さてあなたは誰のフォロワーになりますか。誰に従っていきますか。聖書の神様ですか。もう一人誰かいるんですね。サタンはあなたを獲得するためさまざまな誘惑や惑わしを持ってきます。天国ないよ、地獄ないよ、死んだら終わりよ、何をしてもいいよとサタンはささやくのです。でもそれが事実でしょうか。それが大切なことですね。一時的な祝福も与えます。あ、もう神様ね、信じないなら私あなたにね何でも好きなことをしてあげようと、お金も少しあげようまあそして楽しみもあげようと、いろんな誘惑をします。それは神様からあなたを引き離すためだけなのです。私たちは神様に従うことを選ぶこともできます。で、従わないことを選ぶこともできます。ただその結果を私たちは受けるということを覚えていただきたいと思います。私たちイエス様のフォロワーは全員フォロワー、弟子ですね。弟子を今日はフォロワーと言わせてもらいます。イエス様に従うものであり、直接イエス様の御心を知り行うことができます。個人的ですね。まず私たちは一人でイエス様の前に出てですね、イエス様を信じ受ける、 イエス様に従う決心をします。しかし私たちこの社会の中でいろんな共同体がありますね。一人では生きていけませんね。一人で生きていける人いってる人いますか？
いません。
はい、そうです、はい、ありがとうございます。
人を支えて行ってもらいます。
そうですね、
人は人だから
そうですね、一人では生きていけません。まず一番最初にできたのが家庭です、ね、そしてまただんだん大きくなると職場や学校、また教会ができてきました。そしてそこにはそれぞれ責任者がいます。神様の前にはみんな一緒ですよ、優劣はありませんですね。ただしその共同体にあってリーダーが立てられているのです。今日はそのことについて学んでいきたいと思います。家庭にはお父さんとお母さんですね。最近その権威がなくなりつつありますね。それ本当に、憂うべきことですね。また会社には社長、上司、学校には教師、教会には牧師が、そしてそこには秩序があります。全員が弟子でありイエス様のフォロワーでありますが、各共同体にはリーダーがいます。リーダーの在り方をも問われなければなりませんが、それと同じくらいフォロワーの在り方が問われるのです。ちょっと時間、はい。最近では個人主義が横行し、自己主張をすることが良いことかのように思われています、ね、以前教師たちは生徒や保護者の尊敬を受けていました。しかし今はちょっとしたことがきっかけになって、教師や学校を激しく非難する保護者たちによって、多くの教師たちが精神を病むようになっています。まあ息子のですね、が小学校の時に担任していただいた先生にちょっとお会いしたらですね、教師のことをブラック企業とか言ってました、うん、本当にいろんな意味でですね、時間的にもハードだし精神的なにもハードな仕事になってるということを聞きました。まあですね、モンスターペアレントってですね、以前聞いたこともあります。またある教会では反対に牧師のカルト化によって問題が生じ、信徒が傷ついてしまいました。もうそれも本当に、避けるべきことです。しかしその反面ですね、信徒が牧師を不要に非難し苦しめている教会もあります。今私たちは神の共同体の中でどのような行動をしたらいいでしょうか。神の前にですね、喜ばれる行動はどのようにしたらいいんでしょうか。では御言葉を一箇所読みますね。皆さんで、あ、これ、はい、ここですね。あ、皆さんと一緒に読みたいと思います。まず教会でから3、はい。教会でどのように行動すべきか。はい、下、して下から下ですね。神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためですとあります。今日少しそのことを考えていきたいと思います。ですね、ちょっとその前にですね、まずですね、ちょっと長くなります。教会はですね、私たちの教会、まず教会2種類に分けるとしますね。ベースボール型ね、一個はサッカー型ねについて考えたいと思います。この教会はどのような教会になろうとしているのかということを皆さんと考えたいと思うんですね。でこれ例えですから、ちょっと1はベースボール型、2はサッカー型ですね。さあ、もう答えを言うと、私たちはサッカー型を目指しています、教会。じゃあベースボールとサッカーって何の違いがあるんだということを皆さんと話してほしいと思うんですね。ベースボール知らない人いますか？野球。サッカー知らない人。 合いませんね。じゃあ大体話せますね。はい、じゃあ今からですね、はい、この2つについて質問、これを、グループリーダーさんを中心に話してほしいと思います。これはベースボールとサッカーそのものではなくて、ベースボール型教会とサッカー型教会ということで考えますので、いいですか。その違いについてまず話してください。1番、2番目、サッカー型教会とはどのような教会でしょうかということですね。ちょっと難しかったら、神様はどのような教会を願っておられると思いますかについていいですので話し合ってください。でちなみに私たちの教会はベースボールじゃなくてサッカー型を目指しています、はい、では今からですね、あのグループに分かれて、この20分間11時40分まで話し合ってください。質問がある場合いつでもお受けします。お祈りによって始め、お祈りによって終わってください。ルールを確認してください。では始めてください。はい、もう皆さんの話の中にですね、すごい答えも ありました、サッカー型とですね、私たちはサッカー型を目指しています。じゃこの表でですね、サッカーと教会をちょっと見てみたいと思います。まずもうベースボールは消えちゃったんですが、まあ、サッカー型を目指すということでですね、はい、サッカーチームの目的は勝利ですね。勝つことを、また活躍することを目的としています。じゃあ私たち教会は何を目指しているでしょうか。何かにですね、勝つことでしょうか。兄弟姉妹と競争して勝つことでしょうか。イエス様の御心を行うということが私たち教会の目的です。はい、じゃあチーム構成ですね、ちょっとサッカー的にしてますけれども、はい、サッカーは監督がいて、コーチがいて、選手がいますね。じゃあ教会は誰がいますか。牧師と、まあ、リーダーとフォロワーというふうに名前をしました。フォロワーってちょっと耳慣れないと思いますが、今後、ずっと出てくると思いますので、弟子のことですね。で、はい、じゃあ次に訓練方法です、個人の訓練とチームで訓練する方法があります。もう特にですね、プロ選手はもう自分の個人のトレーナーを雇ってお金を出して筋トレとか、またその、ね、外国にまで行って自分を体を作ると、またプレーを身につけていきます。それと同時にチームでの訓練もあります。そのように教会でも個人で自分を訓練する場がありますね。それが、はい、それが何でしょうか。自分を訓練、個人的に自分を訓練するのにどのようなことで訓練しますか。答え書いてます。祈って聖書を読むですね。個人でですね、個人でできますね。じゃあグループで、チームですることは、グループ活動と、まあ、礼拝も一人ではしないでみんなでしますね。と礼拝の中での訓練もあります。はい、で次に分かりにくかったりってことです。試合中の行動ですね、はい、サッカーは先ほども言われましたように、ポジションは一応あるんですね、ね、でも動いちゃいけないってことじゃないんです。常に動きますし、また別のポジションに行くこともあります。だからまずポジションを守りますが、臨機応変に対応しますですね。だから先ほどね、兄弟姉妹の話も出てました。常に考えて、私はどうしたらいいんだろうってどこに行ったらいいんだろうと考えて行動しなきゃいけないわけですね。はい、じゃあ教会もそうです。サッカー型は一応奉仕分担ありますね。はい、じゃあ私この奉仕だから他しませんでいいんでしょうか。 ですね。はい、素晴らしい。で、例えになっても必要があったらそれに応じて行動できる、そういう教会を目指しています。これは一人一人がそうなるということですね。で、じゃあ試合後です。試合後の行動はどうでしょうか。先ほど言いました、一人のヒーローがではないんですね。確かにシュートを決めた人はいますが、そこまで連携してつないだ結果なんです。最初から最後まで自分一人で点を取るってことは本当無に等しい状況です。だからこれはチームの勝利なんですね。もちろんベースボールでもそうです。しかし特にですね、よく打つバッターとかピッチャーですね、抑えるピッチャーがヒーローになってしまいます。で、私たちはそのようなものではなくてサッカー型を目指そうということですね。だから一緒に結果を受け入れて喜びます。またある時はがっかりして反省することもありますが、これはですね、全民の責任、全員で責任を負うということです。教会もそうです。結果の責任を負います。あの人が失敗したからよとかね、先生がやっぱり、ね、準備不足とかね、もうちょっと、ね、いいメッセージを語ってもらったらいいのよとかじゃなくてですね、人のせいにしない、全員で教会の責任を負い合うという、また共に喜び合うという、これを、まあ、サッカー型教会としましたですね。これが目指すところなんです。これ一部ですけれども目指すところです。で、先ほど誰か言ってましたけども、サッカーは実試合が始まったら監督が口出しできないんですね。だから自律的に動かないといけないです。もちろん入るまでちゃんとどうしたらいいとか、ミーティングもします、教えもします、訓練もします。しかしいざ試合になったら自分たちで考えて行動しないといけない。また訓練したことをそこでですね発揮しないといけないわけです。で、教会も一緒です。教会で学びを受けます、また訓練も受けます、個人ので訓練も受けます。でも、もしあなた方が家庭に帰るですね、職場に帰る、学校に帰ったら牧師はついていけませんね、ずっとついてですね、背後霊のようにずっと言ってからこうしなさい、ああしなさい、あ大変だったねっていうことは牧師できないんです。皆さんがそこでピッチですか、フィールドに立って行動しないといけないんですね、はい、それもまたサッカー型かなと思います。はい、ですね、サッカーにも教会にも目標目的があり、それを協力して達成していきます。教会はリーダー、牧師とフォロワー、弟子たちの共同によって成り立つのです、ですね、あるいは牧師の先生、ね、これは私たちの仕事ではありません。協力していくわけですね、はい、それで責任を共に負い合います。またリーダー、牧師とフォロワー、弟子たちとの信頼関係が土台になります。これがないとですね、やはり難しくなってきてしまいます。じゃあリーダーシップとは、リーダーシップとフォロワーシップについて、じゃあここを読みましょうか。3、はい、
教会はリーダー、牧師とフォロワー、弟子たちの共同によって成り立つ、
はい、そうですね、個人プレーではないということです。じゃあちょっといろいろありますが、まとめたものをこれ読んでいきたいと思います。まあ、リーダーシップに求められるものってよくですね、学びにもいっぱいありますけれども、この右側のフォロワーシップとは耳慣れないですね。何なんだってことですよね。言葉で言うとですね、まあ、従う人ですね。だから今までの弟子と、いや牧師と信徒のような持ちがちですが、それではありません。まずフォロワーというのは私たち牧師も含めてイエス様に従うものです。そういう意味でフォロワーです。ただ立場があります。その違いだけです。で、リーダーシップというのは、影響力がありますね。 立場や権威がこれも神様からも与えられています。しかし権威と聞くとちょっと嫌な思いをする人がいるかもしれません。それは今までにその権威によって嫌なこうまあ嫌な思いをしたりですね、そういう傷があった場合はそういう思いを持ちますが、本当の権威とは違います。そこはまた時間をかけてですね、ちゃんと権威というものを受け止めることができるようになれたらと思います。で次にビジョンを示す、方向性を示すですね。先導を多ければ、ね、進まない、船は進まない、船山にのですね、あっちがいいこっちがいいってうろうろうろしてですね、結局どこにも行けないってなります。やはり神様が立てられたですね、リーダーはしっかりビジョンを目標を示さなければなりません。また今私たちは弟子を育てています。弟子を育てるように良きフォロワーですね、弟子を育てます。そしてやっぱりリーダーは最終責任を負います。その団体とかグループの最終責任を負います。はい、次フォロワーシップですね。まずこの関係性が大事です。教会では牧師を信頼していかなければ従うことは難しいですね。でまた共同し目標を実行に移します。牧師がああ言ってるから牧師がすればいいではないですね。牧師がああ言うけど私はこっち行きたいよっていうなくて、目標を共有して共同するということが大事がフォロワーシップに求められます。で同じく私たちは弟子が弟子を育てる、弟子を育てる、弟子を育ててるので、このフォロワーも良きフォロワーを育てることが求められます。そして最後に、確かにリーダーが全責任を負いますが、じゃあフォロワーは責任を負わなくていいのか、そうではないんですね。フォロワーも共に責任を負います。さっきのサッカーのチームも監督の責任です、最終は。で会社もですね、最終責任は社長が負います。で、時々ですね、社長が謝罪してで社長の座を降りるというところを見ております。最終責任を負います。しかし社長だけが負うのではなく、牧師だけが負うので、皆さんで負うということが大事だということですね。これをこれから学んでいきたいと思います。ちょっと時間になりました。最後にですね、聖書にはですね、良きフォロワーがたくさん出てきます。そのことを見てみたい。皆さんの中でフォロワーって何人かですね、良きフォロワーですね、何人か頭に浮かんだと思いますが、今日はヨシュアについて読んで最後にしたいと思います。今日はその中からヨシュアについて見ていきましょうですね、はい。モーセは皆さんよくご存知ですね。モーセはエジプトから民を率いてカナンの地に導いていった人です。でもそれはモーセにとって大変な任務でした。60万というのは成人男子なんですね。だから若い男性または女性子供もいますので、4倍としても240万人と導かなければなりませんでした。その重には本当に負うには重すぎました。そんなモーセのそばにいつもいたのがヨシュアだったのです。ヨシュアはモーセの従者、従うものですねと呼ばれて、聖書に従者と書いてあります。つまりフォロワーなんです。だからヨシュアの姿を見ると理想的なフォロワーの姿が見えます。従者とは側近や副官という意味がありますですね。単なるこうまあ、言われたことをすればいいという存在ではないということですね。側近や副官という意味があり、素質があれば次期指導者となる立場にあったのです。ヨシュアは出エジプト後間もなくモーセの従者となり、40年間モーセに仕え、モーセから多くを学びました。そして次期指導者となったのです。 2箇所だけ聖書を読みます。出エジプト記、皆さん開ける人は開いてください。17章9と10ですね。いいですか、読みましょうか。3、はい。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。そうですね、ヨシュアはモーセの指示に従って行動しました。ではですね、で私が少し何箇所か読みます。出エジプトです。そこでモーセとその従者ヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。モーセが神の山に登った時もヨシュアは一緒にいました。またヨシュアは民の叫ぶ声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がしますですね。モーセに必要な事項を伝えるんですね。提言もしました。またモーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。幕屋というのは神様が臨在するところ、教会ですね。そこから離れないでいたということですね。いつも神様の臨在の中にいた人でした。次にですね、有名なところですけども、カデシュバルネアというですね場所からカナンの地を偵察に12人が行きました。石膏が行きました。その時10人は、まあ、あそこはもう無理です無理ですと、とても私たちは攻め入ることはできませんと否定的なことを言ったんですが、ヨシアとカレブだけは、私たちはできます、勝利できます、そこは素晴らしい地でしたとですね、信仰に立って肯定的な宣言をしています。そのようなヨシアでした。では最後に、申命記31章の14と23を読んでください。一緒に読みましょう。申命記31、14と23。14と23、いいですか、はい。それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシアは行って会見の天幕に立った。次23、ついで主はヌンの子ヨシアに命じて言われた。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れられるわけならないのだ。私があなたと共にいる。はい、これですね。これは神様がヌンの子ヨシアを次の指導者に任命されたところです、ね、導き入れようとモーセに命じられましたけれども、モーセは入ることができませんでした。それで次の指導者ヨシアに委ねられたのです。ヌンの子ヨシアはモーセの従者でした。忠実に神様の御心に従ってモーセの身にも従っていきました。その結果ですね、今度はそのヨシアが指導者になったのです。ですからフォロワーっていうのはですね、ただただ言われた場だけをしていけばいいとですね、で私の責任じゃないから知りませんでいいのではないんです。 あなたはいつリーダーになるかもしれない、ね、そのような存在なのです、ね、また私はリーダーじゃないから責任を持たなくていいと態度は神様は喜ばれませんです、ね、そのピッチで活躍するのは誰でしょうか。サッカーで言えば誰でしょうか。ん、そう、選手ですね、個人選手ですね。フォロワーが活躍する、これが教会なんです。そうすると教会が元気がでなって、多くの人が本当に何事だとですね、まあ、周りの人がですね、あそこで何をやってるんだ、あの人どうしてこんな変わったんだということで、神様のもとに多くの人が集うことができるのです。皆さんがですね、神様の御心を行うですね、一人一人なのです。このことを心にしたいと思います。まさにヨシアは良いフォロワーでした。そして彼はモーセの次の指導者となったのです。ではお祈りして終わりたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は神様の教会、サッカー型教会を目指します。また私たちは一人一人が、ピッチで活躍する選手でありフォロワーであることを学ぶことができてありがとうございます。あなたが指導者を立てておられますが、その指導者の指導者も主よ、あなたに従っています。どうか一人一人が主に従うものとなって神様の栄光を表していくことができますように、どうぞ助け導いてください。そして一人一人に与えられた良きものをもっともっとあなた様が引き出し用いて活躍させてくださり、しかも協力し合ってこちらのことを成し遂げていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、今日は教会をサッカーに例えて、お話がありましたが、まあ、サッカーでフィールドで、まあ、ピッチというんですか、選手はプレーしますが、皆さんにとってピッチというのはどこですか。あなたのピッチはどこですか。世の中、はい、生活の場ですね。じゃあ生活の場で何をするんですか。ん、生活の場でピッチで皆さんは何をするんですか。まあ、プレーをするわけですけども、何をするんですか。
御心
を行います。はい、イエス様の御心を知って御心を行うわけですね。教会に来るのは1日だけです。皆さんは世の中で6日間を過ごします。6日間の方が大切です。6日間のためにこの1日があるのです。この1日で学び訓練を受けて残りの6日間を御心を行うのです。6日間の方が大切です。そのことを覚えてください。だから6日間にイエス様の御心を実行する、行う、これがサッカー型教会なのです。そしてこの1日がそのための学びと訓練の時であると。監督はですね、ピッチに出れないわけですから、事前に訓練をしなきゃいけません。それがこの日曜日です。皆さん6日間でですね、この訓練を受けたことを実行する、6日間の方が大切だということを覚えてください。そのような教会を私たちは目指しているということです。はい、では賛美の中に感謝の捧げ物を持ちたいと思います。この献金はイエス様に対する感謝の表れですから意味が分かります。